寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
9月も最終週になりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。それこそちょっと時間が経っちゃったけど、まあ要は全米オープンのテニスで大坂なおみさんがまあ優勝したと。で、まあすごい気力が、目見てて、まあ試合見てると、目見てると絶対に負けないっていう、それは勝負に対する負けないじゃなくて、例の白人に射殺なりされた、あるいは白人に殺されてしまったという、あの7名の方の名前を黒いマスクにまあ書いて、あるいは印刷、 なんだあれ、刺繍してあるわけじゃねえの、書いたんだろうな。まあそういうことに対して私は勝たなきゃって、つまりそのアメリカにおける人種差別っていうものにみんなが考えてほしいっていうことを訴えようっていうことで、気力がすごかったよね。だから普段全米オープンなんかで優勝するとやった時はもう歓喜のその様相が見えるのに、彼女はそのまま今回は本当に感動したんだけど、ぐっとこう、要はそこに私が勝つことは何だったって目的がはっきりしてたよね。要はみんなに考えてください。だから優勝後のインタビューで、7つのマスク、7つのお名前は何のメッセージだったかという記者の質問に対して彼女は何て答えたかって、あなたは何を感じたかって、つまりその感じたことをぜひみんなが話をしてほしいと、それ以外そのいろんなことの解決はないということを訴えてたっていうんだね。おお、この子立派だなーって思ったんだよ。で、まあそのことが立派でね、日本にもね、有名な学者さんって結構いて、宇沢博文さんなんていうのはね、東大の先生だったんだけどね、まあまだ宇沢さん生きてるのかな、要は世界に認める要は哲学者だよね、経済学者かつ哲学者、要は人間が幸せと感じるのはその心の問題で、その心の問題、感じる心を大切にしなきゃいけないと。だから要は社会的インフラなるものは絶対経済というお金というものに何絡んだところに委ねちゃいけないってことを盛んに言ってたんだよね。まさにその心の問題だってことは痛切に感じてね、滝本聡さんっていう若い学者がいたのね、いた。で、その人が2020年6月にまた会いましょうみたいな、8年かな、7年か8年前に東大の講堂で、要は、講義をした、それの、要は彼の講義、およびそこに参加した学生たち、あるいはその参加した社会人たちの質問、それが乗っかってる本が非常に面白くてね、で、滝本さんの言うのは、経済という面で友達はいらないって。それは何だったら、仲間は作れと。どういうことかっていうと、仕事をする中で、自分とは特に正反対のようなところに特技がある、正反対の技術を持ってる、考え方を持ってるっていう人たちとつながると、どんどんどんどん面白いことができるよってことを言うんだよね。で、その例でね、彼はね、7人の侍っていう日本のもう名画だよね。三船敏郎、それから、大監督だよ、黒澤明のね、それこそ羅生門に続く七人の侍、白黒だよ当時、志村たかしがまた若くて講演してるんだけどね、要は七人の侍、ある村が盗賊に襲われる、でその村を助けるために雇われる、それはまず最初は三船敏郎で、でその三船敏郎が一人一人の特殊なものを持ってる、あるいは考え方を持ってる浪人を6人集めてきて、結局さらにそこに村人を、おめえら逃げてばっかりんじゃねえって、てめえらも戦えと、要は昔は戦うのは武士で農民はただ農地を耕してるだけだけど、お前らも戦えって、こうやって仲間つく、で結局盗賊団を蹴散らす、盗賊団を壊滅させる、そういう話で、俺アメリカへ渡って荒野の七人っていう映画にもリメイクされた、ヨルブリンナーね、ジェフ、なんとかコバーン。なんだっけ、なんとかコバーン。何コバーンって。
ジェームスコバーン。
ジェームスコバーンか。すげえいい役者だって。ナイフ投げやったり。で、まあ、そういう、それをね、滝本さん、例題にとってね、七人の侍は、 友達じゃないよって。でも仲間なんだ。仲間を作れ。ああ、若いのに、この学者、滝本さんって、すげえなって思って、彼の本を読み漁り始めた。面白い。面白い。全く現代にマッチする指導者として、どうしたら生きていけるかっていう若者に問いかけ、発想が豊かだよね。で、俺たちの価値観と全く違う。価値観が違う。でも、人が生きていく上で、やっぱり仲間大切にしましょうっていうことは、脈々と、つまり人間としてどう生きるかっていうことは脈々として生きてるんで、残念ながら亡くなっちゃった。昨年、2019年、亡くなっちゃった。で、2020年の6月に会いましょうみたいな、7、8年前に書いた、東大の、なんていうとこだったかな。要は、東大のある一教室で講義した。それが2020年6月に会おうという、その6月。
6月30日。
6月30日。
またここで会おう。
ああ、そうか。それの、要は、思いを果たすことできないで亡くなっていっちゃったんだよね。今ね、日本の国も、菅さんが、ちょこっとした話の中で消費税のアップは避けられないということをおっしゃった。でも、また消費税取るのか。じゃあその根拠ってなんだっていうことなんだけど、結局は消費税っていうのは広くみんなにかかる財源だから取りやすいんだよね。だけどね、政府の借金と民間の借金は性質が違う。それは京都大学の藤井先生が言ってるんだよ。これは政府の借金と民間の借金は性質が違うんだから、その民間に借金だっていう民間にそのお金がないという感覚を与えたんじゃ、経済は進展しない。だから消費税なんかゼロにしろって藤井さんは。で、そうすればその分みんなにお金が回るわけで、だからお金を使う。それが企業に入る。企業は税金を納める。国も潤うって言うんだけど、大体みんなそんなことしてたら、国はやっていけないよっていうのは経済学者がほとんどね。実はその MMT 論理って言ってね、モダンマニタリーセオリーって言うんだよ。要は、今言う政府の借金と民間の借金は違うぞって言うんだけど、みんながどう思うかって。ただ、消費税上げるって言われたその言葉だけに反応しないで、じゃあ消費税上げるってどういうこと？国が借金って、国がお金があるってどういうこと？それは少子高齢化もいろんな問題があるんだよね。でもまあそういうとこで、俺はやっぱり行政の何か行政ということを公務員として仕事をやるってことは大変なことだなと思うんで、みんなを満足させることなんかできないんだけど、でもその中でやっぱり何をすべきか、国民がどう生きるべきか、それを指導しなきゃなんないんだから。ああ、つくづく思う。だから、菅さんっていう今度の人、その手腕っていうか、ものの考え方がこれからどんどん出てくるんだろうけど、まあ、ある意味じゃ、楽しみだよって。期待感で楽しみっていうんじゃなくて、どういう人なのか。つまり、日本国民のリーダーとして、どんなことをおっしゃるのか、どんなことをやるのか、まあ、きちっとやっぱりみんなで見ていく必要あるねってつくづく思うんだよね。うん、まあ、滝本さんの本ぜひ読んでみてください。先週言ったプロメテウスの罠も読んでください。お願いします。
まあ、読書の秋とはよく言ったもんでもありますので、いろんなものの見方があるっていうところをこういう本を読んで知ってほしいっていうのは先生の本意なわけですね。
おっしゃる通りです。